足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いします。
はい、とうとうね、マンボウが発令されましたね、
うん、ああ、海にいっぱい浮かんでるやつですか。
それは綿棒です。
いやー、どういうボケ方やねそれ。
アメンボって言おうとして、
間違ったね。
綿棒になりましたね。アメーバ、どういうボケやったんですか。
いやいや、ええわ、そんな、どうでもええっす。はいはい、あ、それよりもね、はい、何よりも、いつもニュースこう探してピックアップしてるじゃないですか。その中で、まあ、IT 系じゃないからちょっと取り上げんかったんですけど、はい、ちょっとおもろいニュースがあって、脳の処理速度っていうか、反応速度みたいなのをね、こう計測する実験があって、
はい。
で、猿と人とこう比較したらしいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
そしたらね、
うん、
人の方が反応が遅いっていうことが分かったんですよ。脳の。だからどうも頭の回転は遅いらしいですよ、猿より
も。猿よりも。おー、うん。
で、調べていくと、はい、その、猿の、まあ、霊長類の中でも、その原始的な猿って言われる、マーモセットが一番早くて、うん、
はいはいはい、
で、次が赤毛猿で、で、その次チンパンジーで、一番遅いのが人っていう、進化するほどに、どんどん頭の回転は遅くなってるっていう。どんどん鈍くなってんの。っていうか、まあ、どうもね、うん、なんか、一説、まだこの辺も全部仮説なんでわかんないですけど、
はいはいはい。
どうやら、いろんな複雑な処理をするがゆえに、うん、その反応が遅くなってるんじゃないかっていう仮説があるらしいんですよ。
ああ、なるほどね、
うん。いろんな情報があるし、いろんなことを考えるから、だから、こう、ちょっと反応が遅くなってるんじゃないかと。で、原始的なやつほど、もう即反応して即逃げるみたいな感じになるから、うん、その他のこと考えてられないっていうね。
確かに考えんと動くタイプっていうね。
そう、ね。人間って生地いろんなこと知ってるし、
はい、で、
例えば、地震があっても、あ、火消しに行った方がええんやろか、それよりも窓開けといた方がええのか、どうしようとか、いや、ガスのコンロ、どうしようとか、いろいろ考えるじゃないですか、同時に。はい、いろんなこと。
うん。
猿は多分そんなこと考えへんと思うんですよね。
別に反射神経でスパンと逃げる。
うん、パッともう逃げてるやと思うけど。でもそこら辺で、どうも頭の回転は遅くなってるっていう仮説。ほんまかどうか知らんけどね。で、まあ
出だしのオープニングトークとしてはなかなか。
なかなかいい感じで。
いや。どう締めようかなと思って。
いや、もうとっとと言ってください。
はい、わかりました。それでは、今週のニュースは8件です。アミューズメント事業を展開するジェンダは、ゲームセンターを運営するジェンダセガエンターテイメントの全株式を取得したと発表しました。セガグループはゲームセンター事業から完全撤退することになり、今後ゲームセンターはギーコになります。
なんかね、時代の流れを感じてしまうというか、もうこういうのは言うと完全におっさんの話になりますけど、セガって言ったらね、もう本当にゲームセンターのいろんなもう機械にセガってついてたし、ゲーセンの名前としてね、セガなんてもう、当たり前のようにみんな見てたんですけど、それがいよいよもう名前が変わってしまうということで、まあ、セガ自体もだんだんね、こうゲーム、まあゲーム開発は続けるらしいんですけど、まあね、いろんなものが変わってきてるんで、ゲームセンターでのゲームっていうよりもみんなやっぱりもう、 パソコンとかスマホとか、もうね、その場でできるようなゲームっていう風に変わってきて、まあ、どんどん時代が変化してきたんだなということを感じます。
EU の欧州委員会は、旧 Facebook のメタによる顧客管理システム開発会社、カスタマーの買収を承認したと発表しました。カスタマーは人工知能を応用した顧客管理システムなので、顧客のデータを必要以上に利用するのではないかと欧州委員会が懸念をしていました。
はい、まあね、Facebook とかでかい、まあメタですけど今は、そこがね、そういう人工知能を使ったその顧客管理の仕組みとか、そういう会社を買収するとですね、やっぱり恐れるのはただでさえね、メタってものすごい数の、まあ世界で29億人でしたっけ、なんかの登録者がいるっていうことなんで、それだけの情報をこう持ってるところが、さらにその顧客情報をうまく使えるような仕組みを手に入れると、それは何でもできるわさ、みたいなところに入っていくので、まあ特にヨーロッパの方はそういう人権とかプライバシーとか、そういうことにものすごく神経質なので、まあこういう動きはわからんでもないんですけど、でも結局最終的にはそういう情報を悪用しないだろうということで、その買収を認めたっていうことなんですけど、まあ、これによってね、またメタに変わった会社が SNS とそれから今後いろんなメタバースを展開してくる中で、その新たなそのなんていうんですかね、価値を作り出すというか、人の連携の中での新たな価値っていうのを作り出してくるんじゃないかなというふうに思います。
ソニーコンピューターサイエンス研究所と JAXA はエラーが発生しやすい低品質な通信環境を再現した地上実験で完全なデータファイルを転送できたと発表しました。通信エラーが発生しやすい宇宙での光通信事業の事業化に向けた技術基盤を確立したとのことです。
これ宇宙でのデータ通信ということで、まあね、なかなか宇宙空間での、まあ、通信環境って大変なんですよね。地球上では、地球上というか地表付近というか、は、宇宙から降り注いでくるいろんな電波とか紫外線やら何やら、いろんな波長のものが飛び交ってるのが、成層圏とかね、いろんなところで、オゾン層とかいろんなものがあって、防がれてるんで、割と地上では、携帯の電波とかなんたが、まあ家の中だったら、Bluetooth だとか無線 LAN とかいろんなものこう繋がったりとかするんですけど、その宇宙空間ってなると、本当にね、いろんな、ものが飛び交ってるんで、真空ではありながら、電磁波っていう意味では、めちゃくちゃいろんなものが飛び交ってるんですね。で、そういう中で、こうやり取りするっていうのはなかなかこう大変なもので、で、だから、これから特に 5G の次の 6G になってくると宇宙空間での人工衛星とその地表での通信とかいろんなものが行われてくる中で、どれだけそういう環境の中で高速通信ができるかっていうのがすごい大きな課題になってきてます。なのでそういうことがこうできるようになってきたっていうのはね、また一歩次の今度も 5G もまだ十分使えてないのに 6G に向けていろんなところが動き出してるなと思います。
情報処理推進機構は2021年に起きた情報セキュリティ事案の影響の大きさを示すランキング情報セキュリティ重大脅威2022を発表しました。それによると1位は2021年と同じくランサムウェアによる被害ですが、組織部門では新たに修正プログラムの公開前を狙う攻撃ゼロデイ攻撃が7位となりました。
まあね、相変わらずというか、ランサムウェアの被害、まあ、いわゆる、人質ウイルスと言われるね、それに感染すると、その、データが全部暗号化されて、で、その暗号を解くキーワードを欲しければ、いくらいくら振り込め、みたいなメッセージが出てくるやつですね。で、それがまだまだ多い。まあ確かに、まあ防ぐのがね、特にこの時期、1月、2月、3月、日本では、 決算期というかですね、年度末に入るので、いろんな書類がね、いろんな企業間でやり取りされるわけですよね。そういうどさくさに紛れて、そのウイルスに感染したファイルとかがやり取りされるので、ほんとね、こういうものを注意してほしいなと思いますし、で、急にこう上がってきてるっていう、そのゼロデイ攻撃っていうのは、いろんな、例えば Windows とか Mac とかもそうですし、いろんなアプリケーションですね。Word とか Excel だとかいろんなものありますけども、そういうのの、脆弱性って言われる、そこのバグの部分ですね。それをついて入ってくる。で、アップデートされる前に、そういうところに入り込んでくるっていうので、とにかく本当ね、最新版にする、アップデートする。そこは重要なので、この時期いろいろ忙しいかもしれませんが、アプリのアップデートとか、OS のアップデートとか、こまめにぜひやっていただければなと思います。
オープンソースカールの作者ダニエル・ステンバーグ氏は、大企業から24時間以内にこの質問に答えるようにとのメールを受け取っていたことを明かしました。オープンソースの意味を理解していなかったために起きることで、同様のことがオープンソース開発者には起きていて問題になっています。なおダニエル氏はサポート契約を結んでいただければ喜んで全て速やかにお答えしますよと返したそうです。
これについては後半にしたいと思います。
日立グローバルライブソリューションズはカメラ付き冷蔵庫を発表しました。冷蔵庫のドアを開けた時に自動で内部を撮影し、スマートフォンアプリで撮影した画像を確認できます。スーパーなどで確認することで食材を余分に買ったり買い忘れなどが防げるとしています。
冷蔵庫の中身をね、こうチェックするっていうので、もう冷蔵庫の中にカメラつけちゃえっていうね、この発想が私めちゃめちゃいいなと思ってて、昔ですね、その IP、今 IP4 っていうね、その企画からその IPv6 っていう、企画にこう変わってきたときに、要は、コンピューターの IP アドレスっていうね、そのネットワークにつなぐアドレスですけども、それがもっと数増やせるっていうんで、いろんなもんにその IP を割り振ってですね、冷蔵庫の中にセンサーつけて、その牛乳パックとか何パックあるとか、卵のパックにこうね、つけて卵なくなってるかどうかとかチェックできるってセンサーつけてやるみたいな、そんなの、アイディアとかいろいろあったんですけど、いや、そんなことせんでも写真撮りゃええやんっていうね、このシンプルな話、シンプルなやり方って私めちゃくちゃ好きで、で、また壊れにくいですよね、それの方が。いろいろめんどくさくないし。ただね、とはいえ、本当、だんだんその、なんていうんですかね、家にいる時間とかいろいろ多くなったり、また、買い物行ってるのがね、これまで、ある意味奥さんだけだったのが、旦那がこう、在宅で家にいるから、旦那の方が買い物行くみたいなのになったりとか、いろいろ出てきてるんで、今後ね、こういうその、家に何があるかとかっていうのは、冷蔵庫の中とか特にわかりにくいので、意外とこういうような需要が出てくるんじゃないかなと思います。
サンリオピューロランドは混雑時にチケットを値上げする価格変動制を導入すると発表しました。東京ディズニーランドに続き大手のアミューズメント施設が導入することとなり、今後他の施設も同様になるのか注目されます。
はい、この、時間とかね、その混雑具合とか、そういうのによってこう値段が変わっていくっていうのは、おそらくこれは今後いろんなところに広がってくると思いますね。よくお寿司屋さんとかで時価って書いてるような話ですけれども、本当その、今まで、値段っていうのは変わらないもの、値上げとかね、あったらあれですけど、ですね、一定期間というか、そういう値上げだとかなんとかとか言わない限り値段ってこう変わらないみたいな感覚があったんですけど、ただ IT の技術とかやっぱり進んできてですね、ポスレジとかいろんなものがこう進化してきて、在庫の調整とか、いろんなことが もう機械でできるようになってきてるんですよね。コンピューターが広がったおかげで、いろんな計算ができるようになって、そうすると、当たり前ですけども、空いてるときは安くなって、混雑すると高くなるとか、在庫なんかも、少なくなってくると、高くなったりとか、たくさんあるときは安いとか、いろんなことができるようになってきてるんですね。おそらく今後、こういうものが広がってくると、価格っていうその低下みたいなものがないのが当たり前。価格って変動するのが当たり前みたいなのがだんだんね、受け入れられていくんじゃないかなと。またそうやっていろんな経済とかいろんなものが変わってくるでしょうし、人によって価値が違うっていうところが、もう一度こういうものを問われてくるんじゃないかなと思います。
アスカネット、セブンイレブンジャパンなどのグループはセルフレジに直接触れずに操作できる空中ディスプレイを採用し、都内のセブンイレブン6店舗で2月から実証実験を開始します。空中ディスプレイを採用したポスレジは世界初だそうです。
空中ディスプレイですね、技術としてはめちゃくちゃ面白いんですけど、私も興味あるし、試してみたいなと思うんですが、ただ、内心これは、うまくいかないことの方が多いんじゃないかなって勝手に想像してます。うん、っていうか、失敗しろって、ひでいこと言うけど、多分ですね、これって、視力がある程度良くないとできないし、またこの立体に見えるっていうのが果たして個人差がどこまであるかっていうところがちょっとね、私は疑問なんですね。やっぱり見え方が少し特殊なので、それをちゃんとこう理解できる人、中にはやっぱりそのなかなか分かりにくい人とかもやっぱりいるでしょうし、またね、視力の弱い人とか、そういう人たちにとってはよく分からない状況になりそうなんですね。実際触れないんで、そのどこを押したらいいのかよくわかんなくなって、別に押すつもりなかったとこ違うとこ押したりとか、操作しようとしてるときに、例えばちっちゃい子連れてたらトンってぶつかってきて腕動いて別のボタンを押してしまうとか、そういうこととかですね、いろんなことが起きそうな気がしてて、まあね、これ関東の方なんで、ちょっと実証実験やってるとこ見に行けないんですけど、多分あったらいろんなことを試したいなとちょっといろんなことを考えてしまう、そんなニュースです。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん、和田さん、
はいはい、
なんかちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど。
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど。
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
それはね、セキュリティソフトは外からのウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい、
その山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、うん、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。切
れても知らないですね。うん、はい。
そこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする。で、そうすると、その何回もこうミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんでブロックするとかね。そういうことができる。うん。かごやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心。だからもうサーバーも自分のパソコンも両方 ダブルでちゃんと対策した方がいいですよということですね。
そういうことですね。はい。
ありがとうよくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方はかぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、詳細を見ていただければと思います。最後のニュースの空中ディスプレイ。
はいはい。
はい、僕もニュースで見ました。
うん。
なんかぼや、なんかほろ、もう、でも合成ちゃうかなと思いながら見てたんですけど。
うん。だからね、ぼや。写真は合成でしょうね。
でしょうね、多分ね。
うん。実際見た動画とか出てるけど。
あ、出てました、はい。
多分。
微妙。
あ、これ。微妙な気がすんのよね。
失敗しろ言ってましたもんね。
失敗したらええねん、ほんま。っていうか失敗しないと、これってね、はい、全然改善されないと思うんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
本当に、見えてる位置と指を持っていく場所っていうのがね、うん、うまく一致すんのかなっていうね。
距離感っていうかね。
うん、そう、あくまでも、やっぱりそこに見えてるものって虚像が見えてるんで、
はいはいはいはい、
無理やりそこにピント合わせてる状態やから、その、ピント合わせてる空中のところに指を持っていくって結構難しいんですよ。
なるほど。確かに、だから、片目でね、ただね、うん、目片目を閉じてこう物を触りに行くと遠近感がわからなくなる、うん、言うじゃないですか。そうそうそうね、うん、あれと一緒のことですよね。
近い、うん、部分があるんで、
はい、
なかなかねこれ思ったよりうまく操作できないんじゃないかなと。なんか見てると結構押すところとかちっちゃいんですよね。
ああ、うん、確かに、
うん、
うん、
なんか OK とか押すようなボタンとかがねそんなに大きくないので、
はいはいはいはい、はい、
だからこれ失敗しそうな気がするんです。なんかもっとでっかいボタンにせなあかんやろうし、でまたその押した感っていうのをどうやって検知できるかですよね。
なるほどね。
タッチパネル以上に難しいと思うんですよ今の、はいはいはい、押したの押してないのどっちっていうのがよくわからないっていうね。フィードバックかかってくるのが早ければいいんやけど、パッともう画面切り替わるとか、
はいはいはい、
うん、そういうなんがあればいいけど、ちょっと時間かかるとえってなるから、
うん、そういうこと
で、その時に、ま
あ、ありそうですね。
もう一回こう指動かした時に違うボタンを押してしまうとかね。
まあまあまあね、まあまあ2月からいうこと、もう明日、下手したら明日もう2月からですからね。
これ収録、
収録
1月末日なんで、はい、って言っとかないと、ね、水曜日やで、これ、配信は。
もうすでに始まってるかもしれない、ね、うん。
だから、ぜひ、もし近所のセブンイレブンでこれ、実証実験やってる店があったらですね、
はいはいは
い、いろいろ触ってみて、レポートいただけると、すごくありがたいです。
なるほど、そうですね。まあまあ、それもあった。もう一個の、サンリオピューロランドもね、
うんうんうん、
変動価格制ね、
はい。
はい。価格変動制か。
うん、
まあでもスーパーのタイムセールとかね、
うん、
あと最近やったらもうホテルでも当日ね、
そうそうそうそう、
ネットで予約とか安いじゃないですか、うん、空いてるところで、うん、まあ穴寝るだけやからね、
そうい
うのなんですけど、まあ、こう
でもそういうなんてもうだんだんいろんなものにね、うん、応用されるようになってくるし、
はいはい、
で何やっけ、キャッシュレスとかになってきたからなってきてるのもあって、その面倒くさくないじゃないですか、そうそう、中途半端な金額になっても、
そうです、うん、だからパッとね、予約うん、ね、もうネットでスマホみんな持ってますから、
うん、
パッと見た時に安かったらじゃあ予約ってすぐまあ、
うん、
ワンストップでできるじゃないですか。
はい、
やっぱりそういうのが IT の進歩っていうのがやっぱりこういうのを拍車かけてるんでしょうね。
そうそうそう。で、だから今後ね、これ言われてるんですけど、
うん、
これから先どんどん進んでいくと、保険業界がすごい変わりそうなんですよ。
保険料が変わるんですか？うん、
例えば、自動車保険。
はいはい。
なんかも、
はいはいはい、
うん、その、走ってる地域だとか、それによって、例えばね、その都心部を走ってるのと、
うん、
山の中走ってるのとで、やっぱり危険度の違いとか、
そりゃそうですわね。
うん、そういうのはあるじゃないですか。
はいはいはい、
その時間帯によっても、そういうの事故を起こしやすいとか、起こしにくいとか、やっぱそういうデータに基づいて、その時の、その
保険料が
変動するとかね、その運転してる時だけ保険がかかるとかね。車止まってる時って別に保険かけてなくていいじゃないですか。
確かに。だから乗らんかったらその分保険料安くなると。
そうそうそう。うん、乗ってる時間だけ、こうね、別に 本当は家にある車なんてそんなね、仕事に使ってる人はしょっちゅう乗ってるやろうけど、そうでなかったら土日ぐらいしか乗らへんじゃないですか、普通って、なかなか。その時だけ保険かけるような仕組みとか作っていけば、
確かにね、だから
変わるんですよ、
今は本当にもう全然乗らない人も、めっちゃ乗る人も、まあ、ほぼほぼ、まあもちろんね、いっぱい乗ったり、その分事故の、あれが確率が上がるから、まあ事故したらちょっと高だったりは、まあ、しますけど、それがより、
ね、
よりなんか、
細かくなって、で、最近ドラレコと連動してる保険とかも出てきてるじゃないですか、自動車保険で。
ああ、そうなんですね。あんまり知らないですけど。
ドラレコをね、セットになってて、はい、で、そのドラレコの運転履歴とかそういうなんから保険料割引くとか、で、事故った時にはすぐその保険会社の方に連絡入れてくれるとか、そういうサービスがついてたりとかするんですけど、そういうのももっと細かく見ていけば、なんか急発進、急ブレーキ多い人はちょっと料金高くなっちゃうとかね。
なるほどね。そうですね。
で、安全運転
してる人は、信号ギリギリに渡る人は、
そうそうそう、
高いとかね。
そういうので、安全運転してる人は安くなっていくとか、そういうのとかがね、もう本当に人によって全然こう値段を変えていくっていうことができるようになるんで、これからは。
まあ確かにそうなっていくかも。だから逆に言うと、そういうね、ビジネスもそういうところに、まずね、手をね。
そうなんですよ。だから定価みたいなものの考え方はおそらくものすごい変わってきますよ、これから。どんどん。
なるほど。面白いな。なかなか鋭い、あれですね。
ありがとうございます。いつも鋭いんやけどな。
たまにはね、いいこと言いますね、みたいな。
たまにはか。
あ、嘘です、嘘です。はい、まあ、そのね、ややこしいんで、後半のニュースいきます。
いや、
まだまだ、まだもう一個ありましたから、
ね。あ、そうやね。はい。
いきますよ。もう一回読みますね。
うん。
はい、オープンソースカールの作者ダニエル・ステンバーグ氏は、
はい、
大企業からね、24時間以内にこの質問に答えるようにとメールを受け取っていたことを明らかにしたと、で、まあ、オープンソースの意味を理解してないために起こることやと、で、まあ、同様のことが、まあ、オープンソース開発者には起きておりまして、まあ、問題になっていると、で、まあ、ダニエル氏はね、サポート契約を結んでいただければ喜んで全て速やかにお答えしますよと返したそうですという笑い話みたいなオチになりましたけど。
なかなか粋なね、返答の仕方をするなと思ったんですけど。
そうですね。
いや、ほんとね、オープンソースのことをね、やっぱまだまだ分かってない人結構多いから。
そうなんですか。そうなんですかね。いや、大企業なんかしかもめっちゃ上から言うてますよね。
なんかね、これ、どこの会社とは明らかにしてないんですけど、フォーチュン500とかに入るぐらいの企業らしいんですよ。もう世界的にも名前知れてるぐらいのレベルの会社なんやろうけど、そこがね、もうサポート、答えるのは当たり前やろみたいな態度で質問してくるっていうの
が、
もういや、オープンソースは違うかなっていうね。
そうですね。
なんでそれタダでこう使えるの分かってんのって、その意味分かってんのとか、なんかすごいよね、こういうなのって。
だからこういう人は、まあ、あんまり関わらん方がいいですね。
そうそう、
私も処世術としてね。ああ、なるほどって言いながら、こう、そっとその場を去りますわ。
なんかでもね、結構ありましたよ、そのこういうシステムの構築とかで提案したりするときに、
はいはいはい、
やっぱりその最初の、ね、イニシャルコスト、その初期費用を抑えるためにシステムをそのオープンソース、
そうですね、ま
あ、ウェブ立ち上げるんやったらアパッチとかあるじゃないですか、はい、そういうのの昔からね、はいはいはい、
そう
そういうものを使ったりとかしてやればコストすごい抑えれるし、ワードプレスでやれば、ブログとかもね簡単にこう作れるし、サイトすぐできますせみたいな話をして、じゃあサポートは誰がすんのみたいなことを言って
そういう問題ではない
サポートってみたいなねいやオープンソースやしみたいな、
そこら辺ソースコード読みなはれって言うてやった
り、そうそうそう。中全部読めますせって、自分で直せますせってやりたかったら、機能追加も自分でできますせっていう世界なんやけど、
ね、
なんかそこら辺が、やっぱりなかなかね、文化が違うと、そういう意味が分かってないし、
はい、
で、まあ、先日もね、ちょっと、 ある方が Facebook に書いておられたんですけどっていう、はいはい、この番組もお世話になってる、うん、北川さんがですね、
はいはいはい、
うん、Facebook で、なんか日本って、
うん、
金持ちになって、で初めてなんか評価されるみたいなね、そのでかい企業になって金持ち、そうじゃなくて本当はこういうオープンソースなんかでめっちゃこう頑張って開発してる人とかこそなんかもっと評価されてええんちゃうのって、日本はあまりにもそういうところに目が向いてないっていうね、
うん、お金儲けがうまい人、まあ極論言うとちゃんと儲けてはる人もいますけど、悪いことして儲けてはる人もいますからね。
いやいやいや、
陰で。まあまあ、で、まあ、偉そうに言うてね。
うん、けど、ね、なんかオープンソースとかでめっちゃ頑張ってる人とか。
ほんまにそうですよね。
いるじゃないですか、そういうね。例えば、Linux なんかでも、トーバルスさんなんかも。
なんちゃらさんね。
うんうん、リーナス・トーバルスとかもすごい頑張ってね、はい、あれだけこう世の中に貢献してるんやから、
か
もっとめちゃめちゃ称賛されてもいいやけど、日本で多分知ってる人ものすごく少ないと思うんですよ。
確かに、ウィニーの作者もね、
ウィニーの作者も、犯罪者にされちゃったからね、最後。
そうそうそうそう。
えらいことになってるし、
で、あれもあれですよね、なんやろ、こう、うん、包丁を作って人殺しが多くなったから包丁を作ったやつを捕まえるみたいなもんじゃないですか、
うん、そういうね、なんかよくわからない方向に持ってかれたりとかするから、うん、
本来であれば素晴らしいと、ね、日本がね世界に誇る技術を作ったわけやからね、うん、よう言いますけど、
うん、そうなんですよ、本当は P2P のベースのねその考え方とかやっぱりすごいものを作ってるし、やっぱそういうのがあって、で今の本当ブロックチェーンだとかいろんなもののねベースの考え方とかいろんなものできてくるんで、
はいはいはいはい、
やっぱそこら辺がねなんかなかなか評価されないっていう、
うん、
その辺はちょっとねよく考えないといけないし、本当そのずっと昔にね、はい、オープンソースといえばグニューっていう GNU って書いてあったじゃないですか。
グニューね、はい、
うん、グニュープロジェクトあれなんかもね、はい、その本当日本で、はい、まだなんやっけな、ユニックスなんかがすごい、全盛期というか、
うん、
あそういうのがあった頃に、
はい、
展示会があったんですよ。で、その展示会、もう相当昔なんであれなんですけど、その時にね、行った時に、
はい、
グニューの、その、提唱した人、うん、今ね、ど忘れしてる。誰だっけ？
あんまり聞いたことないですね。
聞いたことない？
ストールマンさん。
あ、そうそう、ストールマン。
うん、
そう、ストールマンがね、来てたんですよ。
そこに。
ヤード・ストールマンが、
うん。はいはいはい。
で、リチャード・ストールマンが来ててね、私なんかは、うおーとか思って、
うん、
で、グニューの入った CD ロム持ってね、行ってね、
はいはいはい、
で、サインしてもらったんですよ。うん、で、すげーとか思って、うおーとか思って、行ってたんですけど、ただ、周りの人みんな知らんから、素通りしてるんですよ。うん、で、なんか通訳の人と二人でね、なんか寂しそうにポツンって座ってるんですよ。
そうなん
ですね。いやいやいや、おかしいやんって、ここ列できててもおかしくないのにとか思って。
はいはいはい。まあだから有名なのは、まあ言うたら、グニューリナックスです。いや、グニューユニックスでしたっけ？
うん、グニュー、そう、グニューは、まあいろんなあれ、
あれですね。
うん。
X とか、今ちょっと見て、X-Windows システムとかね。
うん、そうそうそう。うん、X-Windows もそうだし、何やっけな、一番Emacs だとか、ああいうテキストエディターとかね、あんなのも GNU のプロジェクトでいろいろ動いてたし。
昔プログラマーみんな Emacs 使ってましたもんね。
青みたいね。青みたいにって言ったら怒られるけど。
いやいや、
うん、そんなのとかやってた。いろんなことね、これで、やっぱり、本当、グニューがあってこそ、これだけ IT って広がってるんですよ。このプロジェクトなかったら、 ね、プログラム書くのに、そのコンピュータ言語のコンパイラーだとか、そういうのは C 言語やないやらって、みんな金出して買わなあかんかったもん。何万円もだ、何万円どころか下手したら、十数万出して買わない。
十何万円ですよね。はい。
そうそうそう。うん。うん、で、パソコンとそれと買ったら、初期費用どんだけかかんねんっていうことになるじゃないですか。
マイクロソフト MSC とかありましたね。
そうそうそう。そんなんやってたら、こんなにソフトいっぱい出てこないし、
はい、
そんなお気軽に使えるもんじゃなかったからね。
そうっすね。
で、うん、そういうなのをやっぱりグニューが一気にこう変えたっていうのはもう本当にすごいことなんで、これがあって、今こんだけ世界中に IT が広がって、いろんなアプリケーション使えて、いろんなサービスみんなが使えて、なってるっていうね、うん、やっぱそこを考えれば、その、こういうオープンソースっていうのがどれだけ世の中に貢献してるねんっていうのはやっぱりみんな意識しないといけないと思うし、
うん、
なんかね、そのあたりの評価をもう一度こうちゃんとしないといけないんじゃないかな。多分そこをね、こう見えるか見えないかによって日本は本当ね、世界の中でこう価値観がずれた国になっていきそうなんで、ぜひですね、オープンソース、ちょっとあの、一度、もう一度調べて、なんかどういうもんか、知らない人はもう一遍見て、また、あの、知ってる人は、もう一度新たにね、認識をしていただければなと思います。
グヌーみたいですね。
グヌーね、正しくは。
なんか今、さっき、うん、調べるときに、ちょっとあのウィキペディア見たら正式にはグヌーと呼ぶね。
そうそうそうそう、
はい、
あのリナックスもそうやってね、いろんな最初出てきた、
ライナックスとかね、
ライナックスかなリナックスかな
って言って、そうそうそう
そういろいろみんな言ってたんやけど、でなんか英語の発音のそのあの、はい、トーバルスさんが発音した音声ファイルとか流れてきたんやけど、うん、日本語じゃ表現できへんね。
確かに。まあ、それはね、舶来のもんやからね。
舶来って。
日本語にね、するのがやっぱおかしいですよね。
はい、うん、まあまあね。
まあそれは、うん。まあそれはそうと。足立さんなんか、もうセミナー尽くしらしいじゃないですか、最近。
まあね、どんどんいろんなところから、あの、うん、ぜひぜひってお声掛けいただいてまして、
はい、
で、2月はですね、今のところ、2月19と2月22と、2回今のところセミナーが予定されておりまして。
また短い期間に、
そうそうそう。ね、しゃあないですよね。向こうがこの日にやってくれませんって言われるから。
内容は同じなんですか？
いや、違います。内容的には。
うん、
ちょっと、まあ、基本、どっちもNFT の、はいはい、話ではあるんですけども、1個は2月19日は、とその NFT の初心者向けっていうことで、
はい、
まあ、これは本当にもう、NFT って何なのとか、NFT 興味あるけど、どういうもんなのみたいな、
うんうん
うん。一般的に、こう、いろんな人向けで、で、
祭日ですね、2月の10日、うん、土曜日で、土曜日ですね。
そうそうそう、そう、はい、土曜日で、こちらはですね、
場所はどこですか？
オンラインです。これはオンラインで。
なるほど。
オンラインで、で、3000円で、の有料セミナーになっておりますが、まあ当然ながら、それだけがっつりとですね、うん、お伝えできるような内容にしてますんで、で、まあ特にね、今後いろんな怪しいプロジェクトとかいっぱい出てくるはずなんで、
はいはいはいはい、
でそこら辺にどうやってこう騙されないようにするかみたいな話までひっくるめて、やろうかなと思っております。うんで、もう一
個。22日、
ね。今のが19日で、で、もう一つは、22日。
2月22日、222ですね、
うん。そうそう、にゃんにゃんにゃんの日ですけど。
はい。
で、これはですね、こっちもオンラインなんですけど、で、これちょっと前にも言ったかと思うんですが、デザイナーさん向けの、イベントになってまして、で、そのデザイナーさん向けに NFT って、何ですかっていう話をしつつ、どっちかというと、その私もそんなデザイナーさんの業界の話を詳しく知ってるわけではないので、で、まあ向こうからもいろんな質問が出るだろうっていうこともあってですね、どっちかというと、はい、 質問をいろいろ受けながら答えていくみたいな。
ああ、質疑応答セミナーみたいな感じですね。
うん、みたいな。うん、そう、タイトルがもうなんか、足立さん NFT って何ですかっていうタイトルなんじゃこりゃと思ったけど。
まあいいけど。載ってましたね。先週出したやつですね、うんうん。はい。
そうそうそう。で、こっちで、そういうね、いろんな質問に答えるっていうのをメインで、ちょっとやっていこうかなと。いうふうに思ってますんで。で、まあ、今もね、まだ、ちょっと打ち合わせ中のセミナーも、
はい、
うん、これから予定されているのもいくつかあってですね、多分その辺は3月なるかなと思うんですけど、うん、
人気者は違いますね。
もうね、一応NFT の専門家っていうことで通ってるので、まあ、まあ、おかげさんで本当、まだまだ本売れてまして、ありがたいことに。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ今ね、書店行っても紙の本がないんでね、
でね、
NFT の本って全然まだ出てないので、まあそう考えると書ける人がいないのかと。偉そうに言うなって、はい。やっぱりきっちりこうね、出版に耐えうるレベルで書けるっていうのが良かったんかなっていう、はいはいはい、勝手に
それ。それぐらいにしといて、
あ、そうやね。
セミナー情報をちょっとお伝えください。
はい。まあ、ということなんで、また私のツイッターとかでもね、結構あっちこっちでクラブハウスやら、スペースやら、あっちゃこっちゃでも喋ってたり、みんな来てって言っていきなり呼ばれて行ったりとか、うん、喋ってたりするんで、ツイッターの方もフォローしといていただけると、その辺の情報もいっぱい流してますんで。
なるほど。
よろしくお願いします。
はい、足立明夫さんの公式ツイッターはこちらですって感じですね。
そう、そうです、はい。こちらをクリック。あ、違う。こちらってどちらやね、
はい、まあ、調べていただいて、はい、来ていただければというふうに思います。まあ、そんな感じで今週も足立さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。